皆さんこんにちは、フルポテゴルフの国枝です。今回はステートコーチングをやっていきたいと思いますけれども、今回特別ゲストの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。
たるき高明と申します。
たるきさんよろしくお願いいたします。たるきさんは、日本プロゴルフ協会の、ティーチングプロ A 級ライセンスを持っていまして、僕とは同級生の、プロになります。で今からですね、たるきさんにいろいろ質問していこうと思うんですけども、現在どういう状態かというと、たるきさんの車の中でですね、たるきさんの運転でさっきまで、中四国地方におりました。僕はちょっと何をしてたのかというと、何してましたっけ？
いびきかいておりました。
あ、そうです、すいません、もう爆睡してました。で、ちょっと元気になったので、今から音声を取ろうと思っております。じゃあちょっと僕今ちょっとテンション高いんですけど、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あるです。たるきさんも元気ですね。
はい、
はい、ですね、で何の話しようかな。いろいろ話してきたと思うんですけども、あ、まずゴルフのやる気の話をしたいなと思うんですけども、僕は、ゴルフの動機づけっていうことに対して話をしてるんですけども、そもそもたるきさん、例えば100を切ろうとか90を切ろうと思った、頃の話っていうのをちょっとしていただきたいんですけども、よろしいでしょうか？
はい、お願いします。
はい、なんかそのどれぐらいでゴルフ100切れたとか覚えてますか？練習頻度とか量とかそういうことも含めて教えてください。
100をゴルフ始めて長く全然うまくいかない日々が続きました。僕はちっちゃい頃からゴルフ始めたんですけど、全然うまくいかなかったですね。で、もう一番ダメだったのは、全然ダメな母親に教えていただいたっていうところからがまずトンチンカンだったんですが、
ちょっと待って、知らないんですけど、お母さんにゴルフを教えてもらったんですか？最初
教えてもらったというか、もうなだこう僕がちっちゃい頃はこうあんまりこう練習場に子供が練習に来るっていうことがなかったので、ジュニアゴルファーとかっていうのが盛んじゃなかった時期なので、こうなんていうんですかね、練習しゴルフ練習場に子供がいるっていうこと自体がこう不思議な頃でしたよね。ですからなかなかこうで、母親も全然うまくなかったですんで、で、話戻すと100を切れ始めたっていうのはもちろん最初こう地元の練習場の プロの方に教えていただいたんですが、今思うとまずはこう6番アイアンぐらいが、7番アイアンでもそれがこう少しずつ当たり始めてくるっていうのが大事じゃないですか。6番からピッチング、ウェッジぐらいが当たり始めてくると、少しずつ少しずついろんなものができ始めてくるんじゃないのかなと思いますね。
たるきさん確か高校生の時に四国のアマチュアで勝ってるんですよね、確か。
いや、勝ってるっていうことはないんですけど、いろんな競技出させていただいて、頑張ってこうコツコツコツコツやっておりました。
その時でゴルフ歴はもう何年ぐらいあったんですか？高校生で。
小学校の終わりぐらいから始めてますんで、
6
年以上はやってたんですが、今国枝さんとお話しさせていただいて、僕一番最初にジュニアの試合で出た時は、キャディバッグ、三脚付きのみんな持っていて、僕知らなかったんで、おふくろのキャディバッグに、おふくろのアイアンの、なんかよくわかんないアイアンの3番アイアンと5番アイアンと8番アイアンとピッチングとサンドとパターだけ入って行ったら、場違いな感じのところに来ちゃってですね、目土袋はゴルフ場さんのを借りして、もうなんかすごい、でも ちょうどジュニアゴルファーが盛んじゃなかった頃なんで、それでもこうすごく周りの大人の方がやるんだったらこうやるんだよとかって言っていただいて、一生懸命トンチンカンをやってる僕を温かくこう見守ってやっていただいてたっていう記憶がすごくありますね。
ありがとうございます。まあだから練習してて最初は、まあ、お母さんに、まあ、あまりゴルフ、まあ、確かに僕も18でゴルフ始めましたけど、その時はまだそんなにゴルフ環境ね、あの宮津と愛ちゃんとか多分出るちょっと前ぐらいだから、そんなにねジュニアゴルフは盛んじゃなかった、もしくはね石川遼プロもいなかったしな時代でしたよね。確かに
そうですね。
でそれでまあちょっと面白いですね。僕もあの確か初めて100切れた辺っていうのは、確かキャディバッグを軽いものに担いでプレーするんですけど、学生とかってなんか軽いキャディバッグにして7番ウッドと6番とピッチングをひたすらもう毎日もう300球とか打ってて、もう 7日練習できなかったらバカだってみたいな感じで自分で思って決めてたんで、いや本当そう思ってたからだからもう周りが引いてたからね、
練習中さんらしいですね。
ありがとうございます。だからもうそういう勢いでやってゴルフ上手くなってから、田中さんのやっぱりね、経験ってもなんか似てるなっていうふうに感じました。
そうですね。
なんかその100切る時とか90切る時って覚えてます？どれぐらいかかったかとか。
結構僕は本当に覚えも良くなくて、しかもこうなんていうんですかね、自分の中ではすごくこうできてるだろうなっていうイメージがあってですね、うん、これだっていうイメージなんですけど、周りから見たらかけ離れてるっていうのの王道みたいなところを言ってましたんで
ビデオとかもないもんね。
ビデオもないですし、そのなんていうんですかね、もう本当にで、やっぱり良くなってきたのはやっぱりいい師匠に会ってからじゃないですか、うん、ですから、うん、ベースとしては、練習量は本当僕そのちっちゃい頃からやってこう来たんで、1日本当に700球800球打つっていうのはもう当然それがもう日課というか、練習をすることがこうなんていうんですかね、ご飯を1日1食ご飯3食ご飯を食べるのと一緒なぐらいのこう日課としてのことだったので、ですからまずはでもそのこう練習することが日課になって、それを一日のこう一つの活動のものとできれば、どの方でもそれぞれ目標のところに到達していかれるんじゃないかなと思いますんで。まあ何の話でしたっけ。
まあそう100切るためにと、まあ、ちょっとまとめると、ご飯を食べるみたい、まあ、例えばまあ歯磨きするみたいな感じで、なんかこう練習するのがまあ日課というか、こう練習しなければいけないとかそんな感じとかって全くないです
ね。ないですね。その練習をしなければいけないっていうよりは、練習してるのが当たり前の状態っていうんですかね、そうなるとその人間は勝手に邁進して突き進んでいかれるんじゃないですか。僕もそうだったと思います。
ありがとうございます。まあ今日も今実際まあ中四国地方からまあゴルフやってきて帰ってるところなんですけども、まあこれっていうのは僕もたるきくんとは10年ぐらい一緒にゴルフさせてもらって、学生時代からの友達なので、まあ、一緒にテストも合格できたりとか、
はい、
あとは何て言うんですかね、もうゴルフの仲間作りっていうのはまずどこで出会ったかっていうと、じゃあ仲良くなろうよっていうふうに出会ったんじゃなくて、多分たるきくんと僕は単純にゴルフが上手くなりたいっていうところとか、そのもっと上手くなりたいっていう成長スピードは多分結構似てたと思うんですね、
はい、
昔から。だから、はい、そういう意味でもそのスコアが100切りするとか90切りするとか80切りするっていろいろ立ててはいますけれども、はい、なんでしょう、もしも会社とか、まあ、そういうしがらみとかじゃなくて、 ゴルフを上達したいと思うんであれば必ず皆さんにもそういうなんか仲間がこうできてくるんじゃないかなと思う。まあ、僕らも、まあ、日本プロゴルフ協会とかで研修を受けてるんで、まあ、全国にまあ同じような感じの、まあね、ゴルフバカな人たちですよね、簡単に言えば。
そうですね、ゴルフがとても大好きな方ばかりですよね。
そうですよね、はい、だから今日も365日ゴルフするためにはどうしたらいいんだろうみたいな、そういう質問を自分たちに投げかけて、もうなんかバカな会話をねいつもしてますよね。
してますね。いやもう365日ゴルフができるとどうなるかっていうと飽きちゃうっていうですね。
僕も飽きるじゃないかと思って、飽きちゃう、飽きちゃう、
ね、いやもう飽きないようにするためにでも飽きるって言っちゃうんですけど絶対飽きないと思うんですね。絶対うまくいかないんでまた365日でコース回って夜一生懸命練習してあれができんこれができんって嘆きながらやってる自分がそこにいると思いますんで、ただ本当にそういうものだと思いますんで、うん、楽しいですね。
だからその今の話もそうですけど、100回例えばですよラウンドしたとしたら満足のいくラウンドってどれぐらいありますか？
いや満足できるラウンドっていうのがあればすごくいいですね。もう100回ショットしてナイスショットは1回2回3回ぐらい、もう片手の指で数えれるぐらいのものしかナイスショット出てませんので、ですから確率 3% ぐらいのものだと思います。
そんな低いんですね。
はい、今のところ あれですよ、ボロボロっていうわけじゃなくて
そこそこの球がっていう、
その自分のそのハードルも一生懸命上げてるんですけど、 A 判定は 3% ぐらいしかないっていう感じですかね。 B 判定が、残り 20%、 C 判定かなり C 判定甘めなんですけど、
その満足のいくラウンド
って、そうですよ、いや満足のいくショット、
ショット、
はいはい、ショットでいくと 60% 足して 85%、 あとの 15% はまあどこに飛ぶんでしょうかねみたいな感じでああボールに効いてくれぐらいの感じでボール飛んでいきますんで
いやもう本当にボールに効いてくれっていうのは僕もそうなんで、田崎さんおっしゃるようにやっぱり練習しなきゃとかじゃなくて、いかに環境づくりとルーティーンをにこう組み込めるかだと思うんですね、日常の中ので。やっぱりいろんなプロの方とかに話聞くと、まあ何だか練習が好きというよりはもうボール打ってるのがもう当たり前みたいな、
そうですね、
そういう感じの考え方の方がやっぱり多いですよね、どちらかというと。
そうですね、うん、もうプロの方はもう皆さん職業なので、もうそれはもうやってらっしゃると思うんですが、僕がレッスンさせていただいている練習場で、アマチュアのお客様でもこう腕前が上がれば上がるほど毎日来てらっしゃいますよね。で毎日なでその特にこれ大事だと思うんですが、上手くなるんじゃなくてその上がってきたものを維持するっていうことに対して頑張ってらっしゃる。でですからそこからまだ上に向かってその上げていくっていうのは、その維持する以上のものを頑張らないといけませんので、ですからその上手くなんないなーっておっしゃってらっしゃる方に対して、まあいろんな腕前の方いらっしゃるんですけど、それを維持する、上げたものを維持するだけでも労力かかりますんで、ですからその上がったり下がったりしますんで調子っていうのは。
そうですね、
はい、ですからやっぱり練習の頻度っていうのが一つ重要なことにはなりますよね。
ありがとうございます。確かに本当そうだな、頻度っていうところで僕が意識してたのは、絶対に昨日やったことを忘れない、もう何が何でも。だから練習頻度を上げたくなかった理由っていうのは、一つはその忘れるのが怖いっていうところだったんですね。 昨日やったことがなぜできないっていうふうにみんな思うと思うんですけど、僕は多分そこに関してまあやるのが当たり前だと思ったし、まあその忘れてしまいたくないっていう気持ちがすごく強かったなっていうふうに思います。で、なんでしょうね、今上級者の人ほど練習してるって言ってる、まさにその通りで、なんか確かなんかの格言だと思うんですけど、ゴルファーとは多分練習しなければいけない人ほど練習しないみたいな、そんな単語があって、で逆にその練習はもう2つしかないんですよ。現状維持っていうのはなくて、もう向上するか衰退するかしかないので、だから維持するためでも常に何か工夫であったりとか、もう意識を、なんだろう、今日はこのテーマをやるとか持って練習してないと、まあ、どんどん自分に対する基準も甘くなりますし、ショットの質も落ちてきたりとか、なんかそれでまあ思うようなスコアが出ないとか、そういうスパイラルに入っちゃうと思うんで、基本的にはやっぱり練習し続ける、まあ、環境とかモチベーションとか一番大事なのはやっぱり仲間かなっていうふうに思います。で、まあ、ゴルフの、まあ、今日ラウンドしてきたんですけども、ちょっとプレーの内容についてちょっと話していこうかなと思うんですけど、よろしいですか？
はい。
今日、まあ、僕たるきさんと一緒に、まあ、今帰り道なんで、まあ、一緒に試合出てたんですけど、まあ、たまたま同じ組で回らさせてもらってて、競技だと、まあ、1組目2組目みたいな、たるきさんのバーカーを、まあ、国枝さんみたいな感じで、スコアカードをもらうんですね、スタートの時に。でそれで、まあ、たるきさんが1番ホールティーショット打たれまして、577ヤードのパー5で、で僕は2番目に打つ番だったんですけど、まあ、たるきさんがもうポーンと軽い感じでね、いいショット打ってい
ただいた、ありがとうございます、
いただいたんで、はい、もういいイメージで僕もちょっとポーンと置いてやろうと思ったらですね、ちょっと置きすぎて、もう右サイド、左は OB だったんですけど、左 OB 嫌だったんで右サイド目にちょっと打とうと思ったら、もうポーンと置きすぎて隣の7番ホールにこう落としてしまったんですね。で落としたらたるきさんね、僕のボール見つけてくれて1番ホールからね、はい、どんな状況でした？
もう15メートルの崖下ですねもう転落事故が起こりそうな崖下にもう木は植わってて前は見えませんし、もう最悪ですね。もう
あの OB の方が良かったみたいな。
いやもう間違いなく暫定球フェアウェイにあったんで、もうそれの方がねダボで上がれるのにっていう感じですよね。
確かに、
はい、
あのもう本球を見つけてしまったので、それを放棄してね、暫定球で行きますみたいなことはできないので、ゴルフゴルフのルール上それを打たないといけないんですけど、はい、まあまあ、どうしたかっていうと、僕はその 15m の山で、しかも木があるから、
そうですね、
上に上げてても抜けないよね。
上には上げれないですね。
ですよね、
はい、
でじゃあどうしたかっていうと、1番ホールで僕はその7番ホールを逆走するっていうルートを選択しました。だから7番ホールもそのパー5だったんですけど、そっちの方に7番ホールのグリーン横からセカンドサード地点に向かって思いっきり打って、でそこからもう1番に帰ってくるっていう方法で、まあ、なんとかボギーを取れたんですね。まあだから、まあ、あれはちょっと自分の中でファインプレーだったなと。
そうですね、
まあ、ただもうそこでね、太陽上がりすぎて12月なのに僕は服装がね
半袖でしたね汗かいてらっしゃいましたからね。僕はセーターとまだ2枚重ねで、ね、ユニクロを下に極暖着てましたからね。
極暖着てました
。はい、寒かったですよ
そうそう、だからもう僕もうテンションがいきなりアドレナリンが1番ホールのセカンドから出てしまって、もうそこからもう自分との会話がもうめちゃくちゃ多かったです今回、うん、でまあ田中さんのプレーを見ながら、まあ、一緒に回ってて、もう前半ちょっと、まあ、そんなことがあってちょっとバタバタしたんですけど、まあ、後半ちょっと気持ち切り替えたら10番のサードショットが結構コントロールショットがうまくいって、そこからまあちょっと流れが普通に感じで戻ったかなっていう風に感じました。田中さん外から見てどうでした、僕のプレーとかどんな感じでした、前半と後半で。
あ、前半と後前半はもうやっぱりうまくこう流れに乗れなかったんでしょうね。いいパターンも入らなかったりしてて、でも後半はやっぱりこうリズムが良くなって、そのプレーのリズムが良くなってこられて、やっぱりいいパターンも入ってこられて、そうするとスイングのリズムも良くなってこられたんで、 セーフティーな方にもしっかり打ててらっしゃいましたし、バランスよくスイングできてらっしゃったんじゃないですか。
ありがとうございます。やっぱりこう調子が悪くなってくると、僕もそのパワープレーっていうんですかね、強引にピンをね、もうできるだけ遠くに飛ばしてピンに打ちたくなるんですよ、特に試合だと。
なりますね。
であんだけ普段動画とかでポーンとか打ってるんですけど、なんで競技を出ることをお勧めするかって僕は言うと、まずさっき一つ目はそのゴルフをやってるからこそ出会える、まあ本当に友人に出会えるっていうのが一つ、仲間であったら友人に出会えることが一つと、あとは普段の見たことがない自分に出会えるんですね、コースに行くと、試合に出ると、ね、分かりました、たるきさん。
分かりますね。
例えば、まあ、僕もたるきさんも力抜いて打ってくださいって言ってるんですけど、もう競技になったらね、僕らね本気ですよね。
もう本気ですね森の形相で打ってますね。
森の形相で打ってる、
はい、
確かに。
もう歯食いしばって打ってますよ。ただ歯食いしばって打つんですけど、その上体の力抜いては打ってるんですけどね、うん、でもこうアゲンストの風が吹いてくるのに向かって、
うん、
やっぱり距離を
出して、ね、
そう距離を出していって、でやっぱりね、しっかりもう目標に向かって打っていかないといけませんので、こうただ優しくスイングするだけではちょっと難しいかもしれませんね。
そうですね、ありがとうございます。まあ今流れの話をしたんですけども、よくこういう経験ないですかね、ショートパットを外してしまうと次のホールのティーショットがなんか OB になったりとか、まあ、逆にいいこう2メートルぐらいのスライスラインのパーパットを決めると次のホールから流れに乗ってくるみたいなことっていうのがあると思うんですけど、まあ、それってちょっとたるきさんもあるのかちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、いかがですか。
いや、もうパターでリズムを作るもんだと思います。ドライバーショットとかアイアンショットっていうよりは、どれだけパッティングでこうそのリズム感が良くなっていくかっていうのが大事じゃないですか。ですからプレーファーストっていうのが一番リズムが良くなりますね、ゴルフは。
確かに、はい、プレーのスピードっていうのはその脳の回転の速さっていうところで、今イメージコースレッスンで選択肢をいくつかこう出してると思うんですけども、あれがまあ一番さっきの僕 15m 崖下に落とした時もそうなんですけど、何をすると大叩きになって、何をすると例えばパーは取れないけどボギーで終わらせることができるみたいなことってやっぱ常に考えてるので、そういうのができるようにならないとスコアまとまらないですよね、はい、ショットが上手くなるとかならないとか以前に、はい、であとはプレーの流れっていうところをやっぱりすごく大事にしてます。その無理にピンに打ちすぎてグリーン乗ったところで例えば3メートルぐらいのバーディーパットを3パットしてみたりとかすると、うん、結構ね、はい、おかしくなったりしますもんね。
おかしくなりますね。でもうその僕は自分のことなんですが、やっぱり考えすぎた時にやっぱりリズムが良くなくなりますよね。その成功であれ失敗であれ考えすぎるっていうのじゃなくて、もうスーッとリズムよくスイング、アドレス立ってボールを打つっていうようなことができると、やっぱりプレーのリズム、タイミングっていうのは良くなられるんじゃないですか。
はい、ありがとうございます。